宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第223回、番組パーソナリティの宮永舞です。10日ぐらいご無沙汰してしまいましたが、お元気でしたか？やっぱりさ、舞台終わると一気に疲れるというか、舞台をやってる最中ってね、よくね言うのが、役者は足折れてても動くぞとか、熱があっても動くぞって言われてるんですけれども、で実際動いた人何人も何人も見てきたんですけれども、なんかね、変なね脳内麻薬的なものが出ていて、何が起きてもね元気なんですよね。で終わるとガタッとくるって言ってて、それが体力的にとか体調的にガタッとくるとかもあるし、なんだろう、ふぬけになる的な精神的なガタッとくるもあるんですけれども、今のところ宮永は元気です。っていうか、風邪ひく暇もない、そしてガタッとする暇もない。なぜなら30日まで突っ走るぞという感じでございますね。はい、スケジュールが未だパンパンでございます。ありがたいことです。というわけで、ピカロ過ぎ去りしことへのレクイエム、無事終演いたしました。今回はですね、初めましての皆さんの中で、本当にね全ての人に初めましてだったんですよ。今までに全ての人に初めましてでお芝居したのってね、ピースメーカーの時ぐらいじゃないかな。まあ、ここ最近はっていうか、ここ最近っていうほど最近でもないんだけれども、だってそれ以外だとさ、専門学校の時とか、あと養成所の仲間ととか、フェドーは自分でオーディションを受けて仲間に入りに行ったんだけれども、でも完全にね初めましてではないというか、まあある意味一方的に知ってるっていう言い方でもあるかもしれないんだけれども、10年以上前にお世話になった方がいらしたりとかね、そんな感じだったので、今回スタッフさんも演者さんも本当に初めましてで、人見知り爆裂するのかなと思ったら、いやー、宮永大人になってきてるんですね。逆に本当に自分がどちらかというと先輩になる側だったのでね、特に演者さんはそういう方が多かったので、人見知ってる場合じゃないぞっていう、そんな感じで新たな気持ちで取り組むことができました。これもまた一つ一歩前進かな。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。たくさんお便りを頂戴しているので、どんどんご紹介していきたいと思います。いつもありがとうございます。カジュマルの小枝さんから、マイマイ舞台お疲れ様でした。どうだったか様子を教えてください。今月は更新日が変わったりいろいろありました。思う存分喋ってほしいので、きっと長い放送になると予想してます。とりあえずスケジュールは落ち着きましたか、とのことです。ありがとうございます。なんだ、長い放送になると予想してますって、なんか予想されてるぞ。はい、ですね、舞台は どうだったか様子を、はい、今回ですね、宮永が演じさせていただいたのはどんな役だったかと言いますと、60歳のがん患者である娘がですね、元アイドルで今女優を目指してるっていう、そういう子を持つお母さんでした。まあびっくり。 や本当にねびっくりですよ。お母さん役ね、小学生ぐらいのこのお母さん役とかだったらたまに映像のねお仕事とかでやることあったんですけれども、まさかね、まさか60歳とかねってもうなまっちゃうよみたいな、うん、初めてそのオファーをいただいた時に、あの事務所の社長と宮永と、あの今回の作品の作演出であった映画監督さんに会いに行ったのですよ。それが初対面だったんですけれども、雨の中ね新宿でお会いして、こういう作品をこういうコンセプトで作ろうと思っていて、でお願いしたいのはこういうお母さんなんです、ちょっと待ってください、今までやったことのある年齢層からググイと上がって最高年齢に達しますけれども、正直できるできないで言うと、まだできますとはっきり言い切れないというか、やってみましょうか、どうしましょうね、どうしよう、やるのみたいな、そんなノリなんですけど、どうしましょうっていう、本当に腰引けまくりな状態でお話を伺ったなぁと思い出すわけなんですけれどもね、それが10月の終わりだもんね。だからもうあっという間にやることになって、怒涛のような2ヶ月間でございましたけれども、いやー正直そのできるかなっていうか、ちょっと自信ないですって感じだったんだけれども、まあ事務所の社長がやりたいと自分から言って、やりに行って失敗すると大事だけれども、相手がやってくれと言ってくれてるんだから、ドーンと言ってこいと、そういうアドバイスをくださいまして、じゃあ前向きに検討します。この前向きにという言葉を何回か繰り返して腰が引けつつも、どうすんの前向きにって言ってたけどって突きつけられた時に、じゃあやりますってお答えしてお引き受けした舞台でございました。でね、本当にアイドルグループ5人のお嬢さん方がですね、本当に可愛らしいというかアイドルでして、で可愛らしいとか言ったら 変な言い方なんですけれども、ウハウハしちゃうよふふって感じで、それぞれがですね本当に個性が強くて、本当にこの5人組のアイドルグループあっていいよなっていう、そんな5人組でございましたね。めちゃめちゃねダンスの練習とか頑張ってたのも見てきたので、本当にみんながこのピカロっていうアイドルグループとその曲オレンジをいいよね、本当にあるみたいだよねとか、私の友達見に来てね、本当にピカロっていうアイドルグループがあって、その人たちが主役をやってる舞台だって、スマップかみたいな感じのね、そんな誤解をした人もいたしね、違うんですよ、今回の舞台のために5人は結成して練習して歌とダンスをやってたんですよっていう、そういう素敵な5人と、あとはですね看護師チームですね、さっきそろっと言ったんですけれども、宮永の役の和子さんはがん患者で、でそのアイドルの一人もがんでっていう、病院が結構メインになる舞台だったので、看護師さんチームとかもすごいね、美人揃いでね、こんな病院あっていいのかってぐらいね、ルックスのいい皆さんが面倒を見てくださいまして、しかも宮永ね病人でしょ、基本ベッドに乗ってるんですよ。一回だけベッドに乗ってなかった時はですね、娘役の方が押してくれる車椅子に乗ってたんですよ。だから初めてね、本番中一回も自分の足で歩かなかった。本当に本当にベッドに乗ってるのも全部その看護師チームの人たちがすごい押して舞台の上に転換してくれるっていう。だから常に舞台セットに埋め込まれてるみたいな感じで、いやこんなこともなかなかないよなっていう、ちょっとねそれも楽しかったですね。楽しい。でも何回も行ったり来たりしてるとね、酔いそうになるんだけど、車と一緒だよね。しかも結構カコンって曲がったりすると、おう、なんか今車酔いしそうな揺れが来ましたぞみたいな感じの時もありましたし、そんな感じですかね。本当に今回の舞台はですね、 初めましてだったこともあるけれども、初めてやることが多かったかなと。うん。フェドーの皆さんも見に来てくれてすごいびっくりしてた感じでしたね。いつもと違ってびっくりしたけどよかったよっていうのが大抵の皆さんの感想でございました。本当に、普段、宮永に与えられることのない役割を与えてもらって、チャレンジする場、そしてそれを発表する場をもらえたっていうのはすごい良かったなぁと思っております。あとね、今女の子の話ばっかりしたんですけれどもね、男性陣もね、すごいキャラの濃い人が多くてね、面白かったんだけれども、今回、芸人さんが何人か出てらして、芸人さんたちのね、好きあらばね、笑いに持ってこうとか、好きあらば自分をね、アピールしようとか、いつもと違うことをやってでも好きあらば、みたいな、バイタリティはすごいなぁと。うん。舞台ではね、どうしても好きあらばっていうところは大事だと思うんだけれども、事故ないようにっていうところもあるので、どうしても本番っていうのは、お稽古でやったことをきちんとやるっていう、ある意味保守的な部分もあるんだけれども、そこでも攻めてくるかっていう、うん、そんな、私たちにはない、うん、自分にはない感覚を見せていただいたので、これから、感覚を自分も出していけたらいいかなと、ちょっと憧れの視線で見ておりました。それも楽しかったですかね。はい。というわけで終わったんですけれども、スケジュールは落ち着きません。うん。ある意味落ち着くよね。とりあえず、終わる時間が遅いスケジュールは減ってきたので、もう少し自分の意思でどうにか、なったりとか寝る時間があるみたいにはなると思うんですけれども、今のところ3月ぐらいまではやることがどんどこ決まっているので、あんまりお休みらしいお休みは年末年始の3日間以外ない予定です。だから年末年始は何が何でも休んでやろうと思っております。はい、もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、早いもので今年最後のラジオです。この前抱負を語っていたような気もしますが、どんな一年だったか教えてください。私は声優のワークショップに行ってました。と言ってもご好意で見学させてもらっただけですけど、おかげで業界についてさらに詳しくなりました。とのことです。ありがとうございます。はい、どんな一年？どんな一年だったかなぁ。まず、事務所を移籍しました。うん。そう、なんかね、結構、もう長いこといさせてもらってるような気になってるんだけれども、所属したのが3月の3日からなので、事務所を移籍してまだ1年経ってないですね。でも、はい。なので今年の出来事。事務所を移籍した。それから何かな。夏に、舞台やって、9月に舞台やって、でそこが本番終わったらすぐお稽古だったので、今年は夏の生け花のお手伝いがあんまりできなかった。うん、洞窟に行けなかった。はい、洞窟に行けなかったぞ。行けなかったって、できなかった1年ってなんだそら。まあいいや。うん、あとはですね、そうですね、で、あ、そうだ、初の和物に挑戦した。うん。日本舞踊はやったこと、まあもちろんお稽古でだけども、あるけれども、でも、日本舞踊を舞台上でやらなきゃいけないような役っていうのは初めてで、引きずる？お引きずりの着物を着せていただいたのももちろん初めてで、それを着て舞台で走り回ったなんていうのも初めてで、一回ね、着物の役はやったことがあったんだけれども、でも引きずったことはなかったので、それも初めてで、そうだな、顔を白塗りにする方法も教えてもらったのが初めてでしたね。うん。それが9月の道成寺伝説。で、これをお稽古があったので、いつも行かせてもらってる夏の、ラジオ？アニソンミュージアムの夏の会は行けなかった。はい。あれ、またできなかったになってるな。うん。で、ま、でも、そんな感じで、 で、それが終わって、なんとなく1ヶ月ぐらい、ああ、これでちょっと年末落ち着くかしらねって思ってたら、ピカロの件が来たので、あんまり落ち着かないというか、むしろそこからまたがっつりお稽古になって、しかも初の、人生初の吹け役、今吹いちゃったね、マイクね。吹け役をやりました。なかなか、やらせてみようと思ってくださる方がいないので、ありがたい。うん。そんな、そういう意味では今年本当にやったことのないことたくさんやったんだよねっていう気はするんだけど、なんかもう何やったかわかんないぐらいずっとなんかやってた気がします。あ、そうそうそうそう。それで、その、9月の舞台と10月の終わりのピカロをやらないっていうお話になる間にやってたのが、大衆演劇のワークショップに通った。で、なんかちょっと踊りを教えてもらったりとか、大衆演劇独特の衣装とかメイクとか教えてもらったりもしておりましたね。はあ、そんな感じですかね。だからな、うん、着物に縁のある一年だったっていう言い方もちょっとできるかもしれない。あとは、ちょちょいと、テレビに出させていただいたりもしておりました。見つけていただいた皆さんありがとうございました。ツッコミをくださった皆さんもありがとうございました。そんな一年ですかね。逆にあんまり声優のお仕事っていうのはナレーションをちょっとやったぐらいかな。どうしても事務所が声優系ではなく映像系なので自分が出てお芝居をするっていうことが多くて、昔からのお付き合いのある方にご紹介いただいて声のお仕事をいただいたりしておりましたけれども、いやもちろんね、事務所の社長も声の案件あると結構積極的にをチャレンジしてみろって言っていろいろ振ってくださるんですけれども、まあ打率が悪いと、つまり宮永が悪いと、はい、なので頑張りたいですね。どっちもできるようになりたいですね。うん、まあでもどっちが向いてるのかっていうかはよくわからないところもあるし、お仕事との出会いのタイミングっていうのもあると思うので、これからもうん頑張っていこうかなと思います。はい、そして最後のお便りをご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから3通もありがとうございます。大人になると時間が過ぎるのが早いという話は、10歳の1年間は人生の10分の1、50歳の1年間は人生の50分の1という感じ方だからです。でもやったことのない経験をすることで長く感じられるそうです。いろんなことに挑戦してくださいとのことです。ありがとうございます。あれー、なんか宮永がやったことのない経験今年しまくったんだけれども、だからなんだろう、時間が過ぎるのが早いっていうか、わかった、宮永がね、時間が過ぎるのが早いんじゃなくて時間が足りてないんだわ、きっとね。うん、そうですね、確かに足りてないです。足りてないからラジオをお休みさせていただいたりしたわけだよね。うん、というわけで時間増やす方法ないですかね。寝る時間を減らす以外のやり方で。うん。そう、寝るの大好きだから、で、ご飯食べるのも大好きだから、その寝るとか食べるとか、そういうところは減らしたくないんだよね。で、だから、例えば移動時間を減らしてみようって思って、まぁ、ちょっと交通費が高くなったとしても、時間が短い方を選んでみたりとか、そういうこともするんだけれども、にしたって足りないなぁ。うん。っていうか、時間がもっとあればもっとやりたいことってあるところもあるので、時間を増やせるといいですね。なんかあれ、ももっていう作品だよね。時間泥棒とかがいてさ、こう時間がさ、その人によって長かったり短くだったりしちゃうみたいなやつ。時間泥棒されてないと思うんだよ。いろいろできてるから時間泥棒されてないと思うんだけれども、でも、もっと時間があるといいなぁと。あとは、なんだろう、タイミング的に、やりたいって思ったこと順番にやっていけば全部できたらいいのになぁと、こっちとこっちが被っちゃうからできない、どっちか選んでみたいなのが、なくなるといいのになぁと思っております。 はい、というわけで今週の一冊、内田康夫作鳥取ひな送り殺人事件という本を読みました。いやー、殺人事件ですよ。物騒ですね。いや、これなんで読んでみようかなって思ったかっていうと、まあ浅見光彦シリーズは好きなので、ドラマ見るのも好きだし、本で読むのも好きなので、あー、ちょっと安心して読める、うん、まあ殺人事件を安心して読めるって言っていいのかわかんないけれども、事件が起こって解決するっていう、まあ起きるであろう出来事がある程度予測がつくという意味で安心して読めるこの殺人事件を読もうと思ったわけなんだけど、その中でもこれを選んだ理由ね。新宿花園神社を取材中の浅見光彦が男性の死体を発見した。何？花園神社？みたいなね。やっぱりこういう知ってる地名が出てくるとウキウキしちゃいますね。あと読んでた本の地名と同じっていうか、その読んでた本に出てきた場所にその後初めて行った時もウキウキしますね。ここがそうか、あの事件が起きたここか、聖地巡礼じゃないんだけどさ、うん、でこの花園神社で見つかった死体からなんとですね、鳥取までお話は広がっていくわけなんですけれども、しかもね、事件が起きるのが年末で、で解決するのが3月の後半なの。ちょうどね、秋分の日過ぎぐらいなの。だからこれから、ま、暇がないから行けないけど、うまいことをやると鳥取に旅行して、あ、今頃ここでこれがみたいな、またなんかしなくていい聖地巡礼ができそうなタイミングというね、なんかすごく今タイムリーな感じの作品でございました。そしてさ、浅見光彦って、まあ、今までさ、ドラマだといろんな人が演じてると思うんだけれど、まあ、まあ基本的に坊ちゃまで、独身で結婚してなくてお家にいて、でお母さんがちょっと強くて、お兄さんが警察の偉い人で、でお手伝いのすみちゃんに坊ちゃまって呼ばれてるっていう、このね、基本パターンがあるんだけれども、今回のこの作品の中ではあんまりそういうね、お母さんから言われたりとかね、お兄さんに迷惑かけたりっていうのがなくて、そこはちょっと残念だったかな。まあでも、あの演出は基本的にドラマ用だよね、テレビドラマ用。必ずこの光彦が事件に巻き込まれた時に警察の人と知り合って、お前なんだ、何者だ、怪しいやつめみたいになって、刑事部長殿の弟さんでしたか、へへーみたいな、なんかあれは、お約束事はやっぱりドラマ限定なのかな。うん、小説でもうあったこともある気がするんだけど、多分それが面白いから毎回どの事件でも、うん、使ってるのかなと思います。はい、というわけで、安心安全信頼の、全然安心安全くないけども、まあ何が起こるか分かってるミステリー、殺人事件ものを読んだのでありました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。今年も1年間ありがとうございました。そして来年の告知をちょっとさせてください。1月27日金曜日、阿佐ヶ谷ドラムさんでお誕生日会ライブ1月という、1月生まれの人ばっかり集まったライブに出演させていただきます。すごーく久しぶりのライブなので不安もありますけれども、応援しに来ていただけるとありがたいです。6時45分オープン、7時15分スタートです。順番とかはよく分かっておりません。チケットは1500円と別にワンドリンクがついております。でこのライブですね、誰を見に来たかではなく、 入った時にどうも3ポイントもらえるらしく、で投票制だそうです。誰が一番面白かったかとか良かったかとか、そういう投票制みたいなので、応援しに来ていただけると本当に本当にありがたいです。お待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくのが一番確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それでは次にお会いするのは平成29年は、平成も長くなりましたね。というわけで、また来年1月の5日にお会いいたしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。良いお年を。広がる空。